Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh.
Go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。12月6日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、僕のラジオのディレクションをしてくださっているディレクター、スネッキーこと、スネッキー高則さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。スネッキーさんはですね、もう2019年、僕がラジオを始めた頃からディレクターとして、一緒に番組を作ってくださっているわけなんですけども、収録の時はですね、収録のお話しかしないですし、ちょっとした世間話だけで細かい話っていうのは全然しないので、今回、ゆっくりスネッキーさんの人生を聞かせていただいて、本当に素晴らしいお話満載でいっぱいの感動をいただきました。リスナーの皆様にとっても感じることの多いお話満載ですので、どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
違和感持ってますよね。ラジオ番組からね、会社ができてるんですよ。これだけはね、勝てないですね。大変なちゃいますかね。規制を発することがありますので、タッチしてその間で隠れるみたいな。これだけ休ませてくれ。なんかストレス受けたんかな。医者も辞めさせちゃよかったのに、みんなと住んでる世界が違う。失敗しても全然潰し聞くから、中学生にはなりたくない。面白くね、生きてますね。うつやったんですよ。これでも。素人の槙原のんりきくんに一回だけお会いしたことがある。うん、親にも反抗しとったかな。申し訳ないけど。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストはスネキ高則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、
はい、
お名前と漢字の説明をお願いできますか。
つねきたかのりと言います。常識の常に喜ぶという字書きますね。で、たかのりのたかは崇拝の数、山書いて下に宗教の宗っていう字を書きます。で、のりは徳島県の徳、
常に喜ぶという感じで
名前負けしてますわ
いや、何をおっしゃいます。いつも喜んでらっしゃるじゃない。
いや
ニックネームとかあるんですか？
今はね、FM ギグ飛び込んだ時に最初につけられたのがツネッキーというの。そのままで活動しております。
つけられたんですか？
そうです、そうです。
でも、親しみやすくていいです
よ。いえいえ、まあね。
そんなご自分のお名前は好きですか？
いい風にしても悪い風にしても、名前が一つ多分オンリーワンなので、
はい。
自分が例えば他の人にツネッキーさんって呼ぶことがまずないんで、そういうのがこう違和感持ってますよね。
ああ、うん、なるほど、うん。
差し支えなければ生年月日をお願いします。
あ、昭和43年の、ね、6月24日なんですよ。
はい、ありがとうございます。はいはい、
現在53。
53歳。
はい。
現在の家族構成。
今はね、三重県の津市の観音寺町というところに住んでて、今はね、ね、離婚して人におるんですよ。気楽にしてます。
いいことですね。
そうそうそうそう。
現在のお仕事とか活動。
お仕事はね、普段ね、一応非常勤職員という身分で、学校でね、用務員さんやってます。
用務員さん、いわゆる僕ら子供の頃に言ってた用務員のおっちゃんやつですね。
そうそうそうそうそう。なんかこう、物壊れたら直したりとかね、草を刈ったりとかね。
なかなかマルチで大変なお仕事ですね、今から考えるとね。
ねえ。だからね、個人のスキルがこう求められるんですよね、割と。
そして、セカンド的な形で FM ギグのラジオの。
そうそう、それ、そう
ですね。ディレクター業。
そうですね。それとあとね、ラジオ番組からね、一般社団法人楽園っていう会社ができてるんですよ。
はい。
で、これはね、三重県の名張市に、うちのぬかるみの社会の相方のちいちゃんが、
はい。
一応代表を務めてて、
はい。
まあ、主に放課後等デイサービスって言って、まあ、障害のあるお子さんね、
はい。
主にうちは発達障害を一応、まあ、得意分野としてるんですけど、そのお子さんを預かるという、療育っていう形かな。
で、
その施設の運営をやってて、なんかまた忙しくなってきてるみたいで。
え、それってラジオ番組から生まれたん
ですか？そうです、そうです。番組でね、一回ちょっと来るって言って来てもらった人がいるんですよ。で、その方と三人でこう、まあ収録した時に、ちいちゃんがまあ障害者福祉の分野をやりたいということで、まあ、なんか やれそうやっていう話になって、でそのゲストさんでお招きした方が社会福祉士の資格持ってたんですよ。でまあもともと地域に恩返ししたいっていうことがあって、それがなんかこううまいこと噛み合うて、
すごいですね。そうですか。
そんなことがありましたよ。
いや素晴らしいですね、それは。
いやいやいや、マルチタスクでちょっといろいろなんですけど。
せっかく話が出ましたんで、
はい、
今ぬかるみの社会っていう、日曜日の夜10時
ですね。はい。
A チャンネルですよね。
A チャンネル。はい。
で、あなたの心にズームイン。
はい。火曜日の22時30分。
こっちは B なんですね。
う
ん、
そうです。
されてるということで、来週もぜひ宣伝していただいて。
そうですね。ありがとうございます。
ということで、僕もいつもスネッキーさんと呼ばせていただいてるんで、ここでもスネッキーさんに行きたいと思うんですけど、
はいはいはい、どんどんそれ言ってください。
幼い頃の話とかはちょっと聞かせていただこうかなと思うんですけども。
うん、ね、生まれた場所がね、三手島のスタジオの本近くなんですよ。
あ、実は。
実は実は。もっと保険内5分あれば行ける。
へ、
横断歩道1個渡ってちょっと入ってたらもうそこに生まれた家に着くというね。
そしたら今、主流で活動してらっしゃる。
西淀川区の、夢かな淀川リバーサルステーション。
ライブステーションのすぐそばが生まれた場所ということ、
は
い、
そうです、そうです。だから、うちの親父がね、そのスタジオに行ってるっていうことに親近感感じとるんですわ。
あ、なるほど。へー、面白い。すごい、うんうん。子供の頃の家族構成とかは、
ね、
こんな感じ。
今ね、両親健在で、弟が年子でいるんですわ。
はい、おー、そうですか。
うん、千葉行ってますね、単身赴任で。
で、4人ご家族。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
スネッキーさんにとってどんなご両親ですか？
未だにメールが来ますね。入院したりいろいろしたんで、なんか、まあ、長男なんで、ほっとけへんみたいな感じがあるのか、なんかあった時にね、ご面倒見る役になるのかなと、多分向こうも思ってんのかなと思って、いろいろ気遣われてます。
なるほど。
まあ、
いくつになってもね。
そうそうそうそうそう。
息子なんでね。
そうそうそうなんですよ。これだけはね、やっぱ勝てないですね。無理ですね。親を越せないですね、絶対にね。だから、8月の下旬に入院してっていう時も、来るとか言い出したけども、来んでって言って、コロナやし、みたいな。来ても面会できへんぞ、みたいな。
遠いしね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。大阪高槻なんですよ、今実家がね。
なるほどね。
うん、そこ
コロナ以前は結構頻繁に帰ってらっしゃったりしたんですか？
月1回は帰ってましたね。
あ、それは親孝行のことで。
いえいえ、収録のついでというやつですけどね。
子供の頃とかっていうのは、ご両親もどんなご両親でした？
ね、親父はね、なんかね、出張ばかり出ておらへんのですよ。印刷機のなんか、臨天機の会社に勤務してて、 出張が多くて、だから割とその父親にこうどっか連れてってもらったっていうのがあんまり、うん、そういうのがあんまり記憶がないんですよ。
お母様はどんな方でしたか、子供さんの時は。
大変なっちゃいますかね。年子でしょう。
ああ、ですね。
だからその、幼少期っていうか、その時ってこう、両方抱えていかなきゃわけじゃないですか、買い物行くよりも。うん。
うんうん。
よう連れられて行きましたけどね、買い物。だから、大変なっちゃいますかね。親父はまあね、飛び回ってるし。
弟さんとはどうですか、仲良しですか？
つかず離れずですね、今のところ。そうそう、何年かぶりにでも退院した時に電話をして、まあお互い50超えたんやから、まああちこちガタ来るからもう無理だけど専用にセンターかんで、みたいなことは、弟に説教されましたね。
なるほど。年頃の頃は年も近いし、喧嘩とかしたんじゃないですか、
男の子同士。喧嘩はしてると思いますね。でも僕、僕よりでも弟の方が可愛がられてたんちゃいます？
ああ、そうなんですか。
僕は割と好きなことやってましたけど、弟は、まあ一応ね、大学まで行ってるし、僕は高校、まあちょっと体悪くしたんで、まあ最終定時制卒で、40になってから短大の通信受けて卒業しとるんですけどね。
あ、そうなんですね。へ
え。
そうそう、まあでもあれですよね。ずっと別にその、喧嘩とか仲違いとかすることもなく。
まあたまにそのメールするぐらいですよね。地震起きたりとかじゃ大丈夫かぐらいのところですよね。まあ相手千葉ですしね。
ちょっと小さい頃の、幼い頃の思い出聞かせてほしいんですけど、性格的にどんなお子さんでしたか？
割とね、やかましかったんちゃいますかね。ざっとこう、端折っていくと、僕は小学校1年生から、大阪の高槻に引っ越して、例の大阪地震で崩れた、塀が崩れた小学校出身でございますんで。
女の子に なっちゃったね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
そうですか。
まあ、そのね、そこの校長が、まあ、当時のね、恩師で、定年退職の最終年にこうね、そういう事件が起きて、まあ大変やなと思ってね。
ですよね。
小学校、まあね、さっきちょっと出てきた校長先生のお話になるんですけど、その先生がちょうど5年6年の担任で新任で来られたんですよ。なんかね、でもね、通信簿にね、規制を発することがありますので、ちょっとそれは直した方がいいですね、みたいなこと書かれたことありますね。あとなんか、どっからエンジンかかったかわからんですけど、ほいほい手を挙げてしまうとかね、なんかた立候補してしまうみたいなことが結構多くて、いろんなことをやりましたけど、放送委員会っていうのが5年生の前期の時に確か、前期後期ってやったのかな、6年生の時でそれが、その枠が取れなくて、仕方なく体育委員会かなんかって委員会活動をやってましたけど、で、体育委員長をやらされたもんで、朝礼台の上で、その、体育大会でラジオ体操をやらなきゃいけないっていうね。当時、親父が8ミリカメラ持ってたんで、それをずっと撮ってましたわ。
ああ、そらもう、親御さんからしたらもうね、晴れ舞台ですよね、それ。
ああ、ねえ、なんなんでしょうね、一体ね。まあ、そんなこともしたりとか、あと、当時、児童会の役員もやったし、そんなような5年、6年でしたね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
スネッキーさんね、このあたりでスネッキーさんのおすすめの曲なんかを一緒に聞きたいなと思うんですけども、
はい、
何かございますかね。
関東に花ちゃん推しなんです、私ね。で、
はいはい、
今回
は
ちょっと話が多分長いと思うんで、短い曲を選曲しました。
なるほど。
ね、今、こう、忘年会とかそろそろなるじゃないですか。まあ、それがこう、はい、ね、コロナによってこう、満足できないと思うんで、まあ、いつかそういうのがね、できるようにと思って、ちょっとビールの歌を一発入れたいと思ってます。
は
い、
おー、なるほど。
はいはいはいはい。黄金の海で会えたならという歌が、短い歌があるので、それをね、聞いていただければと思います。
わかりました。関取花さんって本名なんですか、ね、
本名なんです。お相撲さんの関取に、野に咲く花の花っていう字書きます。はい。
すごいですね。
そうですね。
そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
はい。関取花で黄金の海で会えたならです。
わけ海賊のごとし。すみません、おかわりお残しは許しまへんで。黄金の海で会えたらな、どんな悲しい出来事もきっと忘れてしまうから、今日はプレイゴーだよ。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
子供の頃にめっちゃ怒られた記憶とか思い出。
ああ、よくいたずらするの好きやったんでね。あのね、小学校のね、家庭科室に洗濯機があったんですよね。
はい。
洗濯機タイムぐーっと回したんですよ。
はい。
なんかね、いらんことしたんか知らんけども、ヨミさんに怒られた記憶があります。
おー。う
ん、そのヨミさんとは話が飛ぶんですけどね、22、3歳の時にね、ね、学校のね、ヨミさんの病欠の穴埋めっていうのをアルバイトでやったんですよ。その時に、最初に行った中学校が、僕がその小学生だった時に、いらっしゃったヨミさんっていうね。
怒られたヨミさん。
そうそうそうそう。でもね、結構でもその人とはね、いい思い出が残ってるんです。あと、給食調理員さんとも割とね、お話ししてましたね。これもね、もう学校のその用務員さんのアルバイトを回ってる間に、小学生やった時の給食調理員さんにお会いできたんですよ。
ああ、すごいですね、それ。
調理員さんって基本、まあ、生徒指導との接点ってないんでね。
ないんでね。
うん。でもね、覚えてくれてはったんですよ。
なんかインパクトあったんでしょうね、きっと。結構そしたら子供時代は学校生活とかも結構楽しい思い出が。
そうそうそうそう。
好きやった遊びとかってあるんですか？すごい。
石ころ転がして、円書いて、こう、マスを切ってね、はい、8分割ぐらいするのかな。で、郵便局とか、いろいろ行き場所書くんですよ、
はい。
で、郵便局って遊びになってたと思うんです、名前がね。そこへ石転がして、で、郵便局のマークが入ったら、郵便局行って、で、タッチして、その間で隠れるみたいな、そんなことやってましたけどね。
あ、そう。隠れんぼのちょっと
う。そうそうそうそう。
応用版みたいな。
応用版みたいなやつ。
へ、悲しかったこととか、寂しかったこと、辛かったことの思い出とか。
私、2年保育の幼稚園に行ってたんですね。なんか、お寺の幼稚園に入れられて。
はい。
で、その時の友達、一緒に行ってた子がね、なんかね、ブランコかなんかで亡くなったんですよ。
そうなんですか。
うん、それが、まあ、ちょっと一つありましたね。
それは悲しいですね。仲良しの方でしょ。
うん。あとは そうやね、ちょっと離れるけども、24かそこらぐらいの時にお世話になった方が亡くなって、マンホールの中に仕事する人やったんですけどね。物を抱えて誤ってそのマンホールの上から下へ落っこってしもて、もう意識不明で、もうあかんかった人がいてますね。うん、もうこれだけ休ませてくれって言って、横浜まで行きましたけど。
そうですか。
そういうこともありましたね。
子供の頃って勉強とかはどうですか？
どっちかって言ったら嫌いなんですよ。
なるほど。
うん。嫌いなんですけども、まあ、はい、最低限はその、まあ、やっとったですよね。中学校3年生のね、その高校受験の時が、冬にね、ジンマシンが出てね、でもね、書いてしゃあないんですよ。診療所行ってジンマシンが出たからって注射打って、で、それしたら眠なるんですね。結局何にもできない。
勉強
も、
ね。
だから、もう学力やっぱ落ちてきて、なんかストレス受けたんかな。だから近くの高校にはちょっと行けずで、ちょっと離れたところ行きましたけど、でね、
はい、
まあ中学校行き出して、まあそこでちょっとね、甲状腺の機能更新症って言って、例えば走ったら動悸を打つとか、血圧がめちゃめちゃ高いとか、そんな中でやっとったんで、やっぱりその、でそこの中学校はね、近くに土手があって、そこをね、なんかマラソンするっていうのは体育の授業であって、で、まあ1年生の時はね、まだ走れてたんですよ。2年、3年でだんだん走れるようになってきて、それ原因分からなくて。で、高校行ってから、甲状腺いうのが分かって、機能更新症いうのが分かって、高圧剤って飲むじゃないですか。血圧下げるのに。
はい。
だ、はい、からそれを飲んでたら、もう一日何もできへんっていう。
へ
ぇー。やっぱ学力もやっぱ落ちていきますわね。
そうです。でもすごい大事な青春時代にそういうので苦しいんだっての
は。そうですね。
辛いですね。友達ともね、同じようにできんとか。
うん。だから体育の授業とか、例えばやるじゃないですか。例えば柔道とかしたらもう吐くとかね。マラソンしてたらその動悸打つもんやからそんなに走られへんとか。そこで医者も辞めさせちゃよかったのに、そのね、運動はダメですとかで診断書書かせちゃよかったのに、もやも書かせへんかったか知らんけども、なんかやらされてましたね。だからもう学力やっぱ追ってきて、でまあ、勉強するのも偉くなってくる。いうことで。
ですよね。
結局まあだから、ちょっとまあ、しんどくなったんで、ってことでまあ、定時制に3年生から変わりまして。
そうですか。じゃあ、なかなかやっぱり10代はちょっとこう、お辛いことも多かったり、歯が良かったり。
なんかね、そのね、定時制に変わるときに、やっぱりこう、みんなと住んでる世界が違うみたいなことを思った時期があったんですよ。だからちょっとこう閉鎖的に今やったらまあもうちょっとこう個別対応って割とやってはるから、
まあ昔は本当もう一クラスも10波一からげみたいな感じですよね。
そうそうそうそう、そんなところでねやってたんで、でも両方行っとってよかったなと思いますけど、うん、最後まあ卒業するときにまあ進路当然になるじゃないですか、進路の話、
は
あ、でね、
はい、
保健体育の女性の先生で、人生80年時代やから、まだ今、なんか失敗しても、全然潰し効くから好きだよね、行き、みたいな感じで言うてくれたのが、救いやったですね。
素晴らしいですね。いやいや、そういうのってやっぱり、すごい、残りますよね。
残ります、残ります。まあ、それはね、一つ、こう、今、生きていく中での、一つのきっかけになってんのかなと思いますね。
子供の頃とか、まあまあ、中学校、ここでもいいですけど、その大人に対する、印象とか、なんかこんな大人になりたいとか、そんなんってありました？
でもね、小学校の6年の卒業の時、なんか中学生にはなりたくないっていうのがありましたね。
なんでやったんですか
ね、それ。いや、わかんないですけどね。でね、結局ね、卒業式の、その終わってからも、音楽室でね、なんか遊んでた記憶あります。で、最後に怒られましたね。で、ね、とにかくにいいやって言われて、返されました。
なんかこんな仕事したいなとかいうのはあったりしました？子供の子。
もともとなんか電車の運転手さんとかありがちなパターンじゃないですか。
はい。
ね、それ小さい時はね、例えば阪急電車の全駅を覚えてるとかね、そんなことあったんですけどね。
はい、
小学校の卒業の時になんかほら、将来の夢とかなんか書くとこあったんですよ、ちょっとマスがね。で、僕はね、なんか放送関係という言葉書いたんですよね。
マジですか。
なんかこう、今こんなことやってますけど、なんかくすぐられたんでしょうね。その時のね、書いてた言葉がね。
でしょうね。ちゃんとこう、なんかそういうのがこう、年齢とともに巡ってきて、しかも、今担当してる放送局が生まれた、ほんの場所近いっていうのは。
そうそうそうそうそうそう。
すごいことですね、それってね。
ねえ、何の因果か知らないですけど、そういうことでね、起きましてね、面白くね、生きてますね。こう見えてもあれですよ。だから、FM ギグに参加するときって、うつやったんですよ。これでも。うつ病で。
そうなんですね。うん、
結局、うつ病で、診断書書いてもらって、前の会社メンタル退職しましたから。で、そのタイミングで、有給消化中に、この FM ギグに出会って、この、ね、小学校6年の時にその書いた放送関係という言葉が引っかかったでしょうね。
なるほど。そこに行くんですね。そうそう
あとはね、高校生の時にミニ FM 局ってブームがあったんですよね。電波飛ばして遊んでた時期が。
はいはいはい。
だからね、あの時はね、大阪の高槻でね、みんなテープダビングしてね、7カ所ぐらいで電波飛ばしてたんですよ。
ああ、友達たちと分担して、
うん。そうそうそう。毎週同じ時間に同じ番組が流れるっていう状況を作ってて、ただ大変でしたわ。
当時はね、そうでしょうね。
そうそう。で、素人の牧原のりゆきに一回だけお会いしたことがあると。
ああ、牧原のりゆきね、高槻なんでね。
そうそうそうそう。彼のやってるところへ、こう、一回お邪魔したことがあります。
どんな印象でしたか、その当時の。
牧原くん自身は、あの時にもでも、自分の歌歌ってたもんで、あんだけの音出せてるのはすごいなと思いましたね。
すごいですよね。
まあね、いろいろね、彼はいろいろありましたけど、でも。
いろいろ。
でもね、でもすごいですよね。やってることは。
思春期の頃って、親に反抗したりとか、先生に反抗したりとかっていう、そういう心模様とかっていうのは。
ああ、先生に反抗することはね、なかったですね。でも、親に反抗しとったかな。申し訳ないけど。
ああ、結構。
ちょっと暴れたりとかしてる時もありましたね。ガラス割ったりとかでもたまに あったり。
そうなんだ。
次回へ続く。
次回へ続く。
自分の身を遠いところに置いてみよう。はーとかいう話になって、メンタル休業のスイッチを。皆さんから元気をいただけて、死に方っていうのはちょっと考えた方がいいんかな。こういうふうな生き方もできるんやぞ。できることは何でもやる。コロナがあったおかげで、一回しかありませんからね、人生はね。どっちも経験してるから、楽しみたいと思います。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
Stevie Wonderのステイゴールドをあとテーマに、エンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組では、あなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなど、どしどしお待ちしております。時間の都合上、番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先は、お手紙アットマークラジオドット180r.com、 OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com、 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は、今日に引き続き常木孝則さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせて、あなたの人生ストーリー。お相手は僕、カズくんでした。また来週同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。